説教、よく考えて信じて一心に。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカの福音書を続けて一緒に読んでますけれども、今日は、まあ、前回までねお食事の話してましたけれども、また、旅を続けていくその最中に入っていきます。その中で、たくさんの人がイエス様の後をついてくるんですよね。でもそこには大きく分けると2種類の人がいて、まあ、まず最初にイエス様は誰に対して語りかけているのかな、まあ、そこから一緒に見ていきたいと思います。ということで早速今日の御言葉を一緒に読んでスタートしていきましょう。最初は25節から27節を読んで今日の御言葉をスタートしていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、25から27読んでみたいと思います。いきます。せーの。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。はい、このように言っています。まあ、最初のところを見てわかるように、今日、イエス様はですね、まず誰に語りかけているかというと、群衆に話しているということが分かりますね。たくさんの人たちついてくる。でもその中でも、さらに大部分の人たちは群衆の人たちだった、まあ、弟子たちはですね、さらに近いところ歩いているのかもしれないですね。その後ろをたくさんの群衆がついてきていた。で、イエス様はですね、おいっぱいついてきてるな、さすが俺の人気はすごいぜなんて思ってないですよね、まあ、そうじゃなくて群衆に対して、厳しいことを急に言い始めるわけです。で、今読んでもらった26、27には共通していることがね、最後語られています。これこれこういう人は弟子ではありえない。これこれこういう人は弟子ではありえない、まあ、つまり、例を挙げて、違う例を挙げて、こういう人は弟子ではないんだよっていうことを教えるわけです。で、何度かお話していますけれども、まあ、福音書を読んでいるとイエス様の後ついてくる人にはね、大きく2種類があるんだっていうことを言ってますね。一種類は弟子たちということです。まあ、弟子たちの特徴はイエス様を求めてきてるってことですね。イエス様そのものが目的。イエス様についていきたいって。これが弟子たちの姿。一方で群衆の人たちは何かっていうと、イエス様から何かもらえると期待してついていく人たちということですね。イエス様自身を求めているというよりは、イエス様のところに行くと何か得があるかもしれない、いいことがあるかもしれないと思って来ている人たちということです。まあ、それが悪いとは言いません。誰だってね、最初はそうだと思います。いきなり最初からね、イエス様だけ求めてますって、なかなか普通いないと思いますね。最初は、どんないいことがあるのかなって、まあ、これでね、スタート地点としては当然です。でも、イエス様は今日私たちを招いているのは、あなたは、弟子になりなさいって今日こう言ってるわけですよね。群衆からあなたは弟子になりなさい、私の弟子になりなさいって、イエス様はそう私たちに招いている、呼びかけているということですね。ですから、こうであるうちは弟子って呼べないから、あなたは一歩踏み出しなさいって、そう呼んでくださってるんだと、まあ、そう思って今日のところを受け取っていきたいと思うんですね。で、26節27節と一つずつ合わせて2つのポイントを話してます。弟子ってどういう人ですか。まず26節、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。大丈夫です。皆さんの日本語の理解は間違えてるわけじゃないです。すごいことを言ってますね、イエス様はね、まあ、言ってることは何かっていうと、いいかい、あなたの家族も自分の命も憎まなければ弟子じゃないんだって言うんですよね。どういうことって思うと思いますが、ゆっくり考えてみましょうね。先にもう一個の方も見ちゃいます。27節もう一個のポイントはこうだ。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。自分の十字架を追ってついてきなさい、まあ、だから2つのことを言ってるわけですね。家族も自分の命も憎みなさい。どういうこと。 そして自分の十字架を背負ってついてきなさい。どういうこと、まあ、でもこれが二つ大事な、弟子とはこういうもんなんだよ、まあ、そういう教えであるわけですね。まず第一に、家族も自分の命も憎む、どういうことでしょうか。まあ、私たちは日本語そのままで受け取ると、ということは今日から、自分の家族を憎まなきゃいけないんだ、弟子になるためには、私の命を憎まなきゃいけないんだ、弟子になるためには、まあ、こうなっちゃいますけれども、憎むことが目的ではないですね。だこれは誤解しちゃいけないですね。あなたがそれを憎んだら弟子になれるということを言ってるわけではない。これは間違えないようにしましょう。だ憎むことを、進めているわけではない。だこれ何なのかって、家族も命も大事なものですね。多分一番大事、一番二番に、比べることできない、それだけ大切なものですね。それをわざわざイエス様は言ってるということです。そしてそれを憎むって、どうしてそんなわざわざ強い表現をするか、まあ、強い表現じゃないと私たちはなかなかピンとこないからですね。だからわざわざあえてそういうふうに言ってる、まあ、つまり自分に与えられている、そのあなたのとっても大事なもの、それを自分のために用いるのをやめなさいって、そう言ってるわけですね。あなたに与えられたその大切なものは、あなたのその自分のためではなくて、あなたの生きる命のためにあるのだって、まあ、このあと言うことのためにあるのだって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。でもう一個の、一緒に合わせて考えなければいけないもう一つの大事なポイントは27節の方ですね。自分の十字架を背負って私についておいでというわけです。では十字架というのは一体何でしょうか。まあ、いろんな理解の仕方があると思いますけれども、イエス様の十字架ちょっと考えてみましょう。イエス様の十字架、イエス様にとって何だったかな。まあ、それは使命ですよね。神様から与えられた、これをするためにこそ私は生まれた、このためにこそ私は地上に来たんだ、人生の最大の目的、与えられたその命の意味、それが十字架であるということですよね。ですから自分の十字架を追っていくということは、あなたが与えられたその命の意味を果たすということですね。あなたに与えられた、神様から与えられているその使命ということです。あなたには神様は意味があって人生を与えているということです。ここにいる一人として適当に生まれた人はいないですね。神様がちゃんと計画を持ってここに今おらせてくださる、生きるものとしておられるということです。その使命に応えなさいって、そうするときに初めて私についてくるってことなんだよって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。合わせて考えてみると、よくわかります。最初は自分に与えられている良いものを自分のために使うのはやめなさい、もう一つは自分に与えられた使命のために生きなさい。合わせたらわかりますね。あなたにはたくさん良いものが与えられています。家族も命も与えられています。その命を自分のためではなくて、イエス様のために、神様の与えられた使命のために、神様のために用いるものになりなさい。すごくシンプルですけれども、これがイエス様の招きですね。それが私についてくるということだよ、私の弟子になるということだよ、そうおっしゃっているということです。私たちは自分が持っているものをね、自分のものだと思うところがあります。まあ、もちろんそれはそうなんですけれども、でもそれは私たちの、私たちが喜んで生きるためでももちろんあるんですけれども、でもその与えられた人生の中で、神様から与えられたその命の意味を生きるために使いなさいって、そういうふうに言ってるわけです。最初に言いましたけれども、群衆はですね、もらいたい人ですよね。イエス様何にくれるかなって、それを期待してきます。いいんですよ、繰り返しますけど、それでいいんです、それでいいんですけれども、でもその先があるということですよね。もらいたい人から今度は捧げるものになりなさいって、あなたはイエス様の全部をもらっているのだから、今度は捧げるものになりなさい、まあ、そういうふうに今日語られているということです。まあ、ちょっと大切な補足をしておきますけれども、まあ、こう言われるとね、クリスチャンの皆さんは、もう弟子なんですよ、弟子なんですけれども、いやそうすると私は群衆かもしれないなってくよくよするかもしれませんので、そういうふうには思わないでほしいと思うんです。もう弟子は弟子なんです。 私もねそう思っちゃいますよそう言われたらそうなってないかもなって、所詮群衆の私だなって思うかもしれませんし、まあ、それはね私たちの偽らざるね自分の姿かもしれない、まあ、でもイエス様が招いているのは、でも私はあなたをしもべではなくて友と呼ぶ、あなたは私の弟子なんだ、私と一緒に生きるものなんだって、だから弟子になっていくその旅路を行きなさいって、そう言ってるわけですよね。今完成品じゃなくていい、当たり前、そんなできない、でもできないで終わるんじゃなくて捧げるものになっていきなさいって、私はあなたができるようになることを知ってるって、だから私についてきなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。私たちのこの旅路は弟子にふさわしくない私たちがそれに変えられていくプロセス、そういう旅路でもあるわけですよね。ですからそれを喜んでまた今日からスタートしていければいいんじゃないかと思います。じゃあ続きいきましょう。今度は28節から33節を見ていきたいと思います。今お話したことをさらに例えを用いてイエス様が深く話してくれますね。続きを読みます。28節から33節を開いている方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったというだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を用いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。確かに、ごめんなさい、ここまで OK です。こういうふうに言って2つの例えをイエス様がお話ししていますね。全然違う話ですけれども、大事なポイントは共通しているものがあります。一つは塔を建てるときの話、建物を建てるときのこと、ちょっと考えてみてというわけですね。考えてみてください。どうでしょうか。予算の計画をなしに、お、こういうイエスみたいな建てますっていう人はいないですね。当たり前ですけれども、先立つものはどれぐらい必要かなって、まあ、私たちは考えるわけです。まあ、ちなみにこれ余談なんですけど、まあ、しばらく私いろんなね東南アジアもしくは南アジアの、国に訪れる機会があったので行ったんですよね。でその中でですね、某国に行った時、私がカルチャーショックを受けたのは、あの街中を走っているとたくさんですね、あのこの土台の部分だけ の敷地があるんですよ。であれ何なのって言ったら、 あれはねもう家建て始めてるんだよって言って、でもあれ大体ね 1,2 年あのままだからって言うんですね。で、あれこの国の場合は先に建て始めとかないと土地を取られちゃうから、先に建て始めるんだって。で建つかどうかは分からないって面白いなと思いましたけども、まあ、それはね特殊な例だと思います。でも私たちの文化だと、まあ、イエス様がここで言ってる例えよく分かりますよね。普通に考えて、じゃあ建物を建てようかっていう時に絶対無理な計算しないじゃないですか。まあ、大体これぐらい予算があったらこれまでできる、はい、じゃあ大丈夫だね、あれとあれとあれ用意してこういうふうにお金を準備すればいけるから OK って言ってゴーサインを出す、まあ、これ普通のことということですね。もう一個、今度は戦いの例えですね。ある国が攻められました。その王様どうしますか、まあ、当然ですね自分の兵力をちゃんと考えるわけですよね。でこれはねちょっと戦ったらダメだなと、負けちゃう可能性があるなと、まあ、そしたら先に、何とかして和平をしちゃおうと、まあ、そう言って戦う前にね、損害が出る前に何とかことを収めようとするでしょうって計算するって考えるってことですよね。これ両方ともまあ当然の話なので、まあそりゃそうするよなというふうに私たちは理解ができるわけです。でこの例えをした上で結論は何ですか。33節イエス様はこういうふうに言ってますね。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。やっぱ同じ話をしてるんですね。弟子になるってこういうことだよ、それはねあなたたちは計算してね物事をやるでしょ、同じように計算して、でも一切を自分のものを捨てなければ弟子って言えないんだって、こういうわけです。もうちょっとちゃんと考えてみましょう。 まずここで言っている自分の持ち物を一切捨てるっていう、この捨てるっていう言葉はですね、まあ、言葉の意味としては置いてくるとか手放すという意図がある言葉です。まあ、手放す、置いてくるってそういう意味だと思ってください。まあ、ここがポイントです。ということですから、言いたいことはさっきと同じなんです。目的を変更しなさいということですね。あなたの持っているものを使う目的をちゃんと変えなさいって言ってるわけです。あなたが与えられている財産だったり、あなたが与えられている賜物、いろんな良いものを持っている、才能、いや私ないかもって言うかもしれないけど、生きてるだけでももう持ってますから、命を持ってますから、能力、いろいろなこと、環境とかね、状況とかもそうでしょう。とにかくいろんなものを与えられているでしょうって、それをあなたのために用いるんじゃなくて、イエス様から与えられた使命のために使いなさい、そのことをよくよく考えなさいって言ってるんですね。よく計算しなさいって。始める前に計算しない人、考えない人いないでしょうって。まあ、信仰だからとか言って、とにかく始めりゃいいっていうものではないって、よく考えなきゃダメだよって、まあ、そのことをイエス様は言っているわけですよね。捨てるっていうのは、まあ、いいからポイってやってね、それが信仰だって言ってるわけじゃないって、手放しなさいって言ってるんですよね。自分の考えで自分のために物を用いるのは手放しなさい、それは置いて、でまずよく考えて、どうしたらこのイエス様から与えられた使命を、私の人生を生き抜くことが達成することができるだろうかって、よくよく計算して、それから持っているものを見てごらんなさい。どこにただ自分のために用いる余地がありますかということを言ってるわけですね。あなたに与えられたその良いもの全部このためにこそあるんでしょうって、そのことをよく考えなさいと言ってるわけです。神様に与えられている良いものも、良い力も、良い人生も捧げていく、使ってもらうということ、それが弟子なのだよということですね。まあ、繰り返しますが、ここで大事なポイントは、考えてみないかい、費用計算するでしょって言ってるところですね。よく考えるというところがポイントだと私は思います。まあ、これを準備しているときもそうですし、ここ数日もですね、今日の日のためにこう読みながら思い返していたんですけれども、まあなんかこう私に語られているようでね、今日のメッセージは非常にこういろいろ考えさせられます。ちゃんとね、お前は自分の与えられているものを私のために用いてますかって言われているようで、あ、どうなのかな、ドキドキハラハラしちゃってますけれども、そんなことをずっと考えさせられますね。でも幸いなことは、よく考えなさいって言われていることですね。まあ、ちょっと考える時間を与えてくれるんだと、だちゃんとよく考えようと思って、僕持っているもの何なのかな、私に与えられている使命何なのかな、よくよく考える必要があるな、まあ、そういうふうに思います。どうしたらあなたに与えられた人生、その与えられた使命を達成できるでしょうか。そしてですね、皆さん考えたら、絶対に自分のために自分に捧げてたら足りないと思うんですよね。あ、そうはいかねえなって気づくことだと思うんです。ですから、与えられたものは神様に用いなければ計算が合わないんですよね。まあ、そのことをよくよくもう一度思い巡らしたいと思うんです。よく考えることは許されてますから、よくよく考えましょう。私がですね、この箇所で連想したのはエステル記の話ですね。王妃エステルという人が旧約聖書のところで出てきます。当時、まあ、イスラエルがですね、まあ、国が弱って、半ば滅び、そして、囚われている時に、まあ、自分の、ね、ユダヤ人だっていう身分は明かさないまま、王様に見初められて王妃になったエステルという人がいます。まあ、ところがですね、悪い大臣がいて、そしてユダヤ人を根絶やしにしてしまおうって虐殺を狙うわけですね。でそこでエステルの育ての親だった、モルデカイという人がエステルのところにやってきて言います。あなたが立ち上がる時でしょって、そういうわけですよね。まあ、そこではこういうふうに言うんですね。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないかって、そういうふうに言うわけです。まあ、エステルがね、別に自堕落な人だったとは思わないですけれども、まあ、モルデカイが言ってるのはそういうことですね。あ、そういうことで自堕落だって言ってるんじゃなくて、あなたが王妃になったのは、王妃としてね、平穏で贅沢な暮らしをするためになったんじゃないでしょうって。神様はこの時のためにこそあなたをこの地に置いたんでしょうって、そういうわけですよね。もしあなたが立ち上がらないんだったら、もういいよって神様は言いますよ。 他のところから助けが上がるでしょってそう言うわけです。エステルはもちろん立ち上がりましたね。そしてみんな私のために一緒に祈ってください。そして王様の前に行って勇気を出して何とかしてくれということを、まあ、自分で考えた計画をね実行に移していくわけです。まあ、すごく心打つ出来事ですね。私たちも同じです。私王妃じゃないんですけどとかね王様じゃないんですけどと思うかもしれませんけれども、良いものを与えられている、その一つ一つは私のためではなくて私に与えられたこの人生のためなんだということ、そのことを覚える必要があるわけですね。これは生き方の話だと思います。神様が望んでおられることは何なのかなって私たちはよく考えて求めて、また自分に与えられていることは何なのかな、よく考えてよく計算をして、よしこれをもって私は神様に応えて生きよう、信仰を持ってね、あとは一心に歩めばよいのだ。ぜひそのことを今日も考えてみたいと思います。では最後いきましょう。残る34節35節のところをご一緒に読みたいと思います。いや34、35いきます。せーの。確かに塩は良いものだ、だが塩も塩気がなくなればその塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。はい、このように言っています。急に何の塩の話って思うかもしれませんけれども、ここまでの話を受けてこれがあるっていうことが、まあ、大事なところですね。塩はいいものだよ、だけど塩気がなくなっちゃったらもう味がないんだよって、まあ、そして全然役に立たないものになっちゃうんだってこういうふうに言うわけです。何なんだろうかって続きとしてね考えましょう。まあ、例えですから例えています。塩はですねイエス様のことだと思いますね。塩であるイエス様そのものがなければ意味がないということだと私は理解しています。雰囲気だけで私はイエス様についていきます。いつでも引き返す気満々、やべえってなったらすぐ逃げ出そうってまあ私もねそう考えちゃうとこあるかもしれないですけども、まあとりあえずイエス様ねついてきますよって言って、でもあこれはダメだって言ったらね逃げ出しますって、まあ、最初から、その引き返すことをね、選択肢で、スタートするということではないんだよって、それは、塩を持ってない人ですね。塩を求めてきたんじゃなくて塩味だけ求めてきた人だってことです。だからやってきてペロって舐めて、おお結構おいしいなって言って、じゃあまたって言って帰っていっちゃうということですね。まあ、ですから、まあ、イエス様をね味わうのはとっても大事なことです。イエス様味がある方ですね、本当素晴らしい。だからそのことをたくさんね求めて喜んで受け取りましょう。でも味だけ持ってね帰ってもダメだよって、塩をちゃんと持ち帰らないと、塩をあなたのうちに持たなければそれは意味がないんだということを言ってるわけです。もしそうしなければ自分に都合が悪くなったら、まあ、どれだけ味をもらっていたとしても、それを捨てていってしまうでしょう。でもイエス様がない人生は味がないんですよ。あなたが本当に味のあるねその人生を生きたいならば、ペロって舐めて帰るんじゃなくて一心についてきなさいって、私をあなたのうちに持ちなさいって、まあ、そういうふうに語っているわけですよね。まあ、ですから、ペテロみたいでいいと思うんです。私あなたのためだったら命捨てますって言いました。でも全然ダメでした。でもね、イエス様怒んなかったですよね。その後でちゃんと来てね、私のこと愛してるって、いやあなたみたいにできてないんですけど、でもあなたがリーダーになるんだってそういうふうに言ってくれたわけですよね。まあ、だから、いやそう言われるとなちょっと無理かもなって言って、まあ、諦めるというよりは今私が答える、まあ、それがすごく大事だと思いますので、まあ、いつでもね都合が悪くなったら引き返せるようにって思うんじゃなくて、今とにかく私があなたに捧げてついていきますって、まあ、そう告白することを繰り返していけたらいいんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思います。どういう生き方を私たちはしていくでしょうか。まあ、今日語られていることにまた応答していきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、あなたは、受け取ることだけ求める人から捧げる人になりなさい。もちろん求めることからスタートでいいんですよ。でも私は受け取ってるなって気づく人になってきたなら、今度は捧げるものになりなさい。そしてそのためによく考えていいんだよ、よく考えてごらん。私の与えられている人生どんな意味なのか、私に与えられている良いものはどんなものなのか、よく考えて、用いていきましょう。 そしてその時にイエス様をあなたの内側に持ちましょう。あなたの人生が味のあるものになります。味だけではなくてね、イエス様を持っていくものになりましょう。他にもどうぞ自由に今促されていること、語られていることあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく静まってそれぞれ祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する天の神様、イエス様、感謝します。あなたが、この小さな私たち一人一人をとても愛して、そして私についてきなさい、弟子となりなさいと呼んでくださっていることを感謝します。そしてすでに、そのように迎えてくださっていることも感謝します。まだまだその姿にふさわしくない私たち、自覚がありますけれども、でもそう変えられていきたいと願っていますので、どうぞ私たちの祈りにあなたが応えてくださり、どうぞ力強いその御手を持って私たちを導いてください。導き続けてください。私たちに与えられたそれぞれの置かれたところで、またその人生の中であなたに応答し続けていくことができますように、主よ憐れんでください。私たちに良いものがたくさん与えられていることを感謝します。どうぞますますこれをあなたのために用いてくださるように心からお願いします。お一人お一人の祈りに合わせます。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでください。信じ委ねて尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。